ローイング。皆様、今日も明るく楽しく元気よくこの時間をお迎えでいらっしゃいますか。パーソナリティの橋本たまき、たまちゃんです。今週もホットグローイングの時間がやってまいりました。元気にスタートしてまいりましょう。この番組ホットグローイングは、人生を思うがまんまに生きていくための転ばぬ先の杖として、心が元気になったり、意欲が湧いてきたり、時に心が熱くホットに、時に心がホッとするような、そんなちょっとしたヒントや情報、トークを提供する番組です。本日は私たまの一人語り、47回目、今回は自立と依存と題して、少しでも皆様の生活、人生にお役に立つ情報を発信できればと思っております。最後までお付き合いください。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りしています。さて、夏本番、7月も20日になりますと、本当に暑い日も多くなりましたよね。で、皆さん体調等を崩していらっしゃいませんか。早くも夏バテ突入なんていう、このあまりにもね、最近の日本は寒暖差といいましょうか、あの天気のあの、なんていうんだろう、上下動が激しくてですね、体がついていかないなんていう風に感じていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。あるいは天変地異、ね、地震、こう小さなものから始まり、なんか怪しいよね日本みたいなね、そんなこともありまして、心憂えるなんてこともねあるかもしれませんが、この30分間は一服の、清涼剤としてですね、元気を充填していただければという風に思っております。で、今日のお題は、自立と依存と、朝からあるいは夜寝る前に重いテーマだねと思いになる方もいらっしゃるかもしれませんけれども、ここしばらくですね、やっぱこのテーマってものすごく重要だなと思うことに立て続けに出会っておりまして、で、いいとか悪いとかではなくてね、どうしても生きていく中で私たちは自律的に生きている瞬間もあれば、依存的に気がつかないうちに、あるいは気がついていてもならざるを得ない状況になってしまったりとか、そんなことがありますので、それがどんな影響があるのか、どのように、自分と向き合っていけばいいのかなんていうことをつらつらとお話しできればなと考えております。で、自立も依存も、いいとか悪いとか、正しいとか間違ってるとか、そんなレベルで見るのではなくて、我々はいついかなる時も自立的にも生きていけるし、依存的にも生きてしまう、そんな存在なんだということを大前提にちょっと置いていただきたいんですね。ただし、どちらを助長するかは、その環境であったり関係性であったりの中でもろもろ動いていくんだと。で、分かりやすい例で皆さん結構納得されてうんうんっていう事例があるので、一つ二つご紹介すると、例えば、子育て中のご家庭で子供がなかなか自分で起きてこない、どうしたらいいでしょうかたまちゃんなんていう相談を受ける時があります。で、自分の胸に手を当てますと、私も起きない子供だったので、子供の気持ちはよくわかるんですけれども、で、そんな時どうしてますって聞くとね、毎日が戦争であると、 もうその布団からもう布団にも吸盤がついたかのように、あの離れない子供がいたりとかして、で1枚2枚と剥がしていくんだけども、しまいにはあの敷布団までも引っぺ剥がすんだけども、それでも布団で床の上に転がっていると。でね、それまさに私がそうでした。母はもう私が幼い頃から働いていたので、外に働きに行っていて、朝もう何歳ぐらいだろう、一緒に朝食を食べた記憶たまないんですよね。もう朝食が用意されていて、自分で、まあ、中学の時にはもう完全にそうでした。小学校も高学年くらいからそうだったのかな。とにかく早く起きなさいっていう声が飛ぶ時間は結構早くて、で、中学の時には本当にもう朝はもう誰もいない中で自分がボソボソと起きて、すごい近いとこだったんですけど、予鈴が鳴るか鳴らないかで家を飛び出し滑り込むみたいな状況だったんですよ。で、母は途中で諦めてですね、布団をひっぺがそうが何しようが、私があの布団の上、あの床の上で転がっているので、もうあとは自己責任であるというところから、彼女も仕事持ってたから遅れるわけいかないので、まあ、出かけていくわけです。で、私は遅刻して不利益を被るのは自分であるを学び、で自分で起きるようになりという、まあ、まさに自律的に起きていくっていうことを身をもって学んだわけなんですけれども、これがですね、やっぱ親が手を出しすぎると子供があることを言い始めるんですよ。それはもう名台詞、なんで起こしてくれなかったのなんですよ。なんで起こしてくれなかったの、遅刻するじゃんって言った瞬間、これも答えが見えていて、その瞬間起きるという行為の責任主体は親に行っちゃってるってことですよね。起きる課題は自分の責任ではなくて親が起こすものなんだ、つまり依存してるわけです。自分の人生の課題ではなくなっちゃってる。で、これがどんどん進んでいくと、何がカバンの中に入っていなかっただとか、お母さんがこう言ったからやったのに恥をかいただとか、この論理が成立していくようになるんですね。ものすごい強い依存の中で子供が成長していくことになります。でキャンプなんかやっていると、例えば自由時間、基本アウトドアなので勝手に行動しないがルールになっていますから、ことを聞いてくるのは当たり前なんです。例えばトイレ行っていいって聞いてくる。でそれはみんなで何かをやっているときに勝手にどっかに行かれちゃうとわからないので、必ず教えてねというふうには言っています。でも自由時間で危険がない場所で子供がトイレに行っていいと許可を取りに来たとき、私は明確にいいよとは言いません。ダメと言います。そうするとね、子供キターンとするんだよね。トイレ行っちゃいけないみたいな顔するんだけど、いやそれは考えてもらう、そのヒントを提供するためにダメって言ってるんで、ダメって言ったら行かないのって聞くと、いや、え、あ、う、おみたいなことになって、今何の時間だっけで通って、ね、今自由時間、うん、自由時間だよね。でここは危険な場所だっけ、いや危険じゃないとするならば、あ、トイレ行ってくる、はい行ってらっしゃい。つまり許可を取るということと相談する、あるいは報告するっていうのは全く別物だよということを、まあ、短いやり取りの中で子供に喚起していくんですが、このどうしても学校教育だったりいろんなところでね、許可を取らなくてはいけないという中で子どもたちは生活していて、許可をもらうということの中で安心という切符を手に入れているんですね。そうするとこの安心がないと何もやらないという依存の中にどっぷり浸かることになります。で、何でもかんでも考えればいいかっていうと、時にですよ、人生経験もないのに自分で答えを出しなさいって、これ酷な話なんです、子供の年齢によっては。だから段階を経て子供に自分で考えて答えを導き出すというプロセスは必要なんだけれども、基本 やっぱり誰の人生の課題なのかは考えて問いかけていく必要があります。じゃないと何でもかんでも自分の人生の自分で決めればいいだけの話のことを親に振り、親の判断で結果を得て、そして何か気持ちの悪いことや、自分にとってよろしくないことが起こると親のせいになる。これが家庭生活で陥りがちな依存体質ってやつです。だからちょっとチェックをぜひねしてみていただきたいんです。で、簡単な事例なので、例えば朝起きるという時なかなか起きてくれない、で起こす手伝いはできるが基本スタンスで、起きるのはあんたよと。でどうせ朝だったら例えば気持ちよく一日はスタートしたいよね、お母さんお父さんも気持ちよく送り出したいし気持ちいい朝を迎えたい、そのためにお互い何ができるかなって、どんな風に起こしてほしいという相談をして、どこまではお手伝いするよと、それ以上はしないよ、あなたの人生だから。これがね絶対必要なスタンスなんです。あの首絞めるとかそういうことではなくてね、例えば夜カーテンを引いているんだったらカーテンを開ける、声をかける、何度までは声をかける、それ以外はしないでね。あの今分かっているその医学の進歩で今分かっている病気の中には本当に起立性障害といって、朝あの血圧が異常に下がっていて起き上がれない子どもたちが一定量いるというのも今分かっています。あまりにも起きてこれないというのであるならば、そこら辺を疑ってみて生活全体の見直しをしなくてはいけないという場合もある。これはあのあくまでお子さんの場合ですけれども、では大人になった時に自律的な状況と依存的な状況ってどのように出てくるのかですよね。で私あの、コンサルとして企業の中で研修をやったり、オーナーさんたちとお話をさせていただいたり、あの、まあ、そういう場面にたくさんあの立ちます。でその時に毎回言うのは、過去と他人は変えられなくても未来と自分は変えられるんだよと。この瞬間からここから始まる未来は手の中にあって、それを自分次第で変化をさせていける領域は実はあるんだ。これがね実は自律的な考えの根本なんですね。でも依存的な状況に陥ってしまっていると、そんなの理想だよと、いいとか悪いとかじゃなくて、変えられないじゃないか会社は、変えられないじゃないか憲法は、変えられないじゃないか上司はと、その受け身になっていて自分には何もできないというふうに世の中と向き合っちゃってる、そういう状況に陥っちゃってる場合があるんですね。これがまさに依存的な状況なんです。依存しているつもりは本人がないんだけれども、実はものすごく強い依存の中にいて、で自分の人生の主導権までをも手放していて、まるで全てにコントロールをされているような感覚の中で生活をしています。だからそうなってくると、自分で変えられる未来なんてないというふうにしか世の中が見えてこないので、会社の中にいても不幸せですよね、めちゃくちゃ。だってよろしからざるやのことばっかりなんだから。残業一つ取ってもそう、残業したい場合もある、したくない場合もある、どちらもルールで縛られている。残業したいのにさせてくれない、残業したくないのに残業させられる。でもちろんブラック企業でねパワーハラスメントが横行してるなんていう場合は別ですけれども、健全な場合は何々させられるという、もし状況があってもさせられていることに対して立ち向かっていくことは実は可能なんだけれども、その 1% のコントロール可能な領域を見つけていく努力さえ惜しまなければ未来は変えていけるんですが、それさえもできないという状況に落ち込んでしまっている、 そんな時には自律的になりようがないわけですよ。そうすると、ね、会社のせいだ、上司のせいだ、あいつのせいだ、こいつのせいだ、社会が悪い、何が悪いっていうことがどんどん山積もりになって、雪だるまになって、ますます身動きが取れなくなっちゃう。で、例えばですけれども、まあ、理想の会社とか理想の一日とか、まあ、そんなことを考えていただいたときに、何も考えず素直に書いてもらうと大体その答えが見えてきて、会社理想の一日の主体がどこにあるかって話なんですよ。あの人がこうだったらこうなるとかね、会社がこうだったら自分はハッピーとかね、つまり私が何をするかで今日が決まるのではなく、自分を取り巻いている環境がこうなったら私はハッピーだと見ている場合、本人はそんなつもりがなくてもものすごく依存的になってるわけです。で、これはね、やっぱ不幸が起きるんですよね。だって相手方はそんな風に思ってないから。だから大切なことは、そういう状況に誰でも陥る可能性はある、それがいけないのではなくて、本当に未来をどうしたいのと自分と向き合うしかないんです。これ自己対話と私は言っています。自分と自分できちんと会話をして、で、できるとかできないを全部横に置いて、で、本当はどうしたいんだ、で、どうするんだ、で、今はこんな状況、何から始める、苦しい胸の内を誰に、例えば吐露する、相談する、つまり望んでいない状況の中に支配されてしまっているんだとしたならば、そこから出る努力をどんなささやかなものでもいいから自分から始めてみようよっていうことなんです。もちろん病的な状況でそれも難しくなってしまっているという状況もあります。あるんですけれども、どこかぜひ心のどこかに留めていただきたいのは、過去と人は変えられない、でも未来と自分は選択可能なんだってことなんですよ。そう信じられない状況があるとしたら、それ自体が何かと向き合う必要があるっていうことなんです。それが自分の人生を取り戻していく最初の一歩になる、これは間違いがない。ぜひね、ご自身、あるいは会社の同僚、あるいはご夫婦の間、親子の関係の中で、こんな会話をぜひしてみていただきたいなと。同時にですね、前から何回も、一人語りの中で話題にしている、私は今85になる母と暮らしています。子育ては上り坂なんですよね。できないことができていくようになる、坂を上がっていくプロセス。介護は下り坂なんですね。できたことができなくなるプロセス。かつ私もね、時々腹が立つと言っちゃうんだけどね、親子の状態が逆転するわけですよ。できなかった子供に親が言ってきたこと、当たり前に要求してきたこと、これがいつの頃からか逆転して、できていた親ができなくなり、できていなかった子供ができるようになる。つまりできることの主体が移っちゃうんですね。そうすると、実はそこに本当に深い思いやりがあれば、それも致しからざるやと言って受け入れられるんだけれども、子供の頃悔しい思いをしたり、ちょっと悲しい思いをしたりなんていう、そういう思い出がくっついてたりとかすると、お前が言っただろみたいなことが出てくるわけですよ。感情として、あなた、お母さん、あなたが要求しましたよねっていう、なんて言うんだろうな、常識が動かないって言ったらいいですかね。となると、これまた不幸な話で、同時に、これはあの大きなテーマなんですけれども、現状の日本の老人医療とか老人介護の世界はものすごく依存的です。今以上に怪我をさせないように、まあ、あの裁判沙汰になってはもっと、ね、いけないわけで、そのためにはあの依存させちゃうんですよ。入院したり介護施設に行くと、 動けるのに動かないでと言われるし、できるのにやらないでと言われるし、そうするとね、やってもらって当たり前の意識にどんどんなっていくんですね。できることを放棄せざるを得ない。で、その方が喜ばれる。で、驚くほど依存的になります。この間も我が家では2人で家族会議を開きまして、なぜかというと、あまりにも私への依存度が高くなっていて、私の心がもう、限界って叫んでるわけですよ。彼女の人生がまるまる私に乗っかってきちゃうので、でちょっとアプローチすると、今度彼女は彼女で、実は母は母で、どこかでなんていうのか遠慮があったり我慢してるわけですよね。そうすると見えないところで爆発したりするわけですよ。くったらない話なんだけど、ま、あの介護状態にある猫のご飯缶詰ね、3種類ある中をこうローテーションして回して食べさせてるんだけども、母はその空いた缶を見て、同じものをやれば間違いがないとどうも判断をして、でそれを持ってきて私がいない時に食べられるように準備しようとした。ここまではものすごい自律的で、たまたま私が電話をして、でいや今これからご飯を作るって言った時に、あしまった、私そうだ用意してこなかったよなと思って、で何で持ってきたって言ったら同じのと言ったから、いや同じのは人間だって同じご飯が毎日続いたら嫌になっちゃうよね、猫だってそれは全く一緒だから3つある缶詰を回しているので、それじゃないのにしてほしいと。だから、そのまま電話持って缶詰を置いてあるところに行って言うから、差し替えてっていう、こんな簡単なやり取りですよね。でまあ差し替えてもらって、でじゃあよろしくねと言って電話を切ろうとしたら、彼女は切ったつもりで切れてなくて、そして電話の向こうで発狂してるわけですよ。文句つけるんだったら自分で用意していけばいいじゃないなっつって発狂してるんですよ。私やってらんないわとか言って発狂してるわけですよ。でこれ聞いた瞬間に私ブチ切れまして、もう感情が立っちゃってね、私もそう悲しいのと怒りと両方なんだけど、そんな風に負荷をかけているということも自分に対して許せない。だけど私の前では笑って取り繕っているそのあり方自体が許せなかったわけですよ。言えばいいわけじゃないですか、面と向かって。であれは神様が聞かしたんだなというふうに思いまして、電話が切れてなかったっていう事実がね。で、まあ、帰ってから話をしたわけです。二度とごめんだと。だいたいその猫の習性、一度飼ったら責任持って最後まで飼えと、会う人会う人に言うわけです。彼女は散歩してるワンちゃんの連れてる飼い主に、失礼な話なんだけど、いきなりですよ、最後まで飼ってもらうのよ、どんな状態になっても最後まで面倒見てもらうのよって彼女は言うわけですよ。でそれをうちも家族としてやろうぜって言ってるだけの話なのに、なぜか自分がそこの主体に入ってくると、私がやらねばいけないことが山積もりになっていて、自分はそれをお手伝いする立場のような話になる。これってめちゃくちゃ依存的な話ですよね。でこれはいかんと、あの時初めてその本当に親殺し、あるいは虐待、通常の精神じゃ考えられないようなことがなぜ起きちゃうんだろうっていう、その気持ちがほんの少し私理解ができた気がしてね、このまま行ったら私が壊れるなと、そう認識したので、そのことちゃんと伝えました。限界ですと。で気がついたらお母さんはあまりにもいろんなことを放棄してると。洗濯機一つ取ってそう、料理一つ取ってそう、できるのにやらなくなったこと山盛りだよねと。それで私が準備しなかったらなんで準備しないんだと私に矛先を向ける。これおかしくないと。とうとうと。どう思う？こういうやりとりをですね、そうね、二人で2時間ぐらい話したでしょうか。で本人はあるレベルのことを気がついて、で改めて 年齢を自分の言い訳にしない、やれないことはやれないと言って相談する、というね、いや自立的に、年相応かもしれないけれども自立的に生きる努力をするんだという、まあ、ところには行き着いて、お互い今一生懸命努力してるんですけれども、まあ、親子という遠慮がない関係だからこそ、誰の人生の課題で何ができて何が無理でどんなサポートが必要なのか、でも年齢がいくつになっても人生を引き受けることは私はやっぱりできないというふうに思うんです。だからあくまでアシストとサポートが必要で、その人の人生の主役は最後までその人がきちんと担っていける、そのサポートをしていく。でこれは、まあ、介護、親の介護を通して私が学んでいることなんだけれども、実は会社の中でも全く一緒で、あるいは子育てでも一緒なんじゃないかなと。誰の人生の課題なのか、このことを外してはやっぱ人生を望んでいる方向には動かせない。宝くじをいくつも当てようなんていうのは都合のいい話なわけですよ。だからこそね、当たるのを待つのではなくて当てに行く必要があるわけだ、自分のその望みを。でそれはラッキーなくじに巡り合うことを一生懸命頑張って探すのではなくて、自分でできる努力の中で、自分がやれる中でその一歩を見つけていくっていうことこそが人生の喜びなんじゃないのかなと、そんな風にこの数ヶ月 あのいろんなところでのやり取りで私は感じています。だからぜひですね、自立と依存、これはいい悪いではなくてどちらにも同じ人間が行ってしまう、その物差しを見ていくときには、誰の課題なのか、誰の人生の課題なのかという、まあ、尺度を入れてみる。同時にこれから始まる未来と自分は変えられると思えるかどうか、その領域が数パーセントでもいいから残っているかどうかが、自律的に自分がいられているのか、自律的ではなくなって何かに飲み込まれているのか、これを見極めていく一つの尺度かなというふうに思います。もちろん、子供が成長していくときには第二次成長期といってね、もう言われないあのイライラであったりとか、説明できない怒りであったりとか、そういうものに飲み込まれていってしまう時期はあるんですよ。それであっても今のこの2つの質問が私は解決の一手になっていくかなと、そう信じています。で、人は変えられなくても自分は変えられる。自分の見方、考え方は私の手の中にあるわけですよ。でそれを固定化する必要はなくて、そう信じられる明日があるかどうか、今があるかどうか、これが自立への一歩であると私はそう信じています。ということで、本日の自立と依存、ここまでとさせていただきます。あっという間に30分が過ぎてしまいますが、いかがでございましたでしょうか。重い話ではなくですね、軽い話というか当たり前の話として、自律的か依存的か、いい悪いではなくてどうなのか、ただこれを自分の手のひらの上で見てみる、そんな習慣をねつけていただけると、きっと今日も明日も明るい毎日がやってくるというふうに思います。だって人生は自分の手の中にあるんだから、これが基本です。自分の人生のコントロールは自分でしていきましょう。ということで、今日もこの時間までお付き合いいただきありがとうございました。あなたの素敵な人生にいってらっしゃい。